ものの名、神田稲名。藤原の金刀が秀華を選び出した秀逸賞を母体にして、火山院が主体となって、さまざまな和歌を織り込む形で成立した秀逸和歌集は、異なる二つの精神が相反するメロディーで二重奏を奏でるような、一筋ならない魅力を備えることになりました。神田稲名に独立して置かれた遊び歌、すなわち、ものの名もまた、藤原の金刀の秀逸賞にはほとんど収められつ、歌集に愉快なバラエティを加えるものとして、藤原の助見の作品を中心に、秀逸集において初めてまとめられたものなのです。遊びならではの露骨な下手歌から芸術性のこもるほどの匠まで織り込んだのは、あるいはやんちゃな火山院の仰せなのでしょうか。そのうち優れたものをいくつか紹介してみることにいたしましょう。草も葉も皆緑なる深ぜりは、洗う根の実や白く見ゆらん。草も葉も皆緑なる深ぜりは、洗う根の実や白く見ゆらん。藤原の助見。草も葉もすべてが緑である深ぜりは、ただ洗う根っこだけが白く見えるようだね。この和歌は、ものの名の傑作として知られたものです。深ぜりの緑色に染まる様子が自然のままに提示され、それが下の句で採取されて洗う時になると、白く際立って見える根っことの対比が、和歌にはちょっと露骨すぎる、草も葉も皆緑である、という解説と相まって、後世の徘徊味を帯びているようにさえ思われます。なかなかそれ自体でも面白みのあるような和歌になっているのですが、その中にまるで関係のない、荒船の宮代という歌枕が織り込まれているのです。皆様もちょっと立ち止まって探してみてください。なるほど、見つけてみれば、極めてわかりやすい場所にありますが、本来の和歌の意味が強すぎて、たとえ気づいてからでも、和歌として唱えてみると、ものの名を読み込んだようには感じられません。それだからこそ、優れた和歌とは言えませんが、決して単なる、とんちの落書きには陥っていないようです。次のものは、読み込まれた題目はつまりませんが、和歌としてちょっとユニークで、そうして深ぜりのものよりも優れた体裁をまとっています。カムナビの三室の岸や崩るらん、タツタの川の水の濁れる。カムナビの三室の岸や崩るらん、タツタの川の水の濁れる。高向の草春。聖なる神のおわします。三室の山の岸が崩れたのであろうか。流れ来る竜田川の水が濁っているのは。ものの名としては二句目に、室の木、織り込んだだけの取るに足らない和歌ですが、岸が崩れたのだろうか、川が濁るのは、と、上流の事件を壮大に記したところ、さらにはそれが、カムナビの三室の岸であるという、ちょっとしたドラマチックな展開が、和歌としてはあまり使用されない、崩るらん、などという俗な表現と重なって、徘徊レンガの時代へと、誘うような気配がいたします。例えば次のように、カムナビの三室の岸や崩るらん、社に出向く道の途絶えて、 カムナビの三室の岸やくずるらん、タスタの川の水や濁れる。今節は、紅の錦も売りに来ず、タスタの川の水や濁れる。増上寛大八、大空を眺めぞ暮らす、吹く風の音はすれども目にし見えねば。大空を眺めぞ暮らす、吹く風の音はすれども目にも見えねば。大志高地の見つね。大空を眺めながら暮らしているよ、吹く風の音はするけれど目には見えないから。そのまま殺風景なため息と読み取っても思境がこもりますが、ある人からの風の便りはあるけれど姿はちっとも見せてくれないので、私は大空ばかり眺めていますと解釈すると、人情味に勝るように思われます。お好みの方を採用ください。そのような解釈の幅こそが和歌をはじめとする詩の楽しみなのですから、それを踏みにじって、コクコク、しかじかであることは、読み手の疑いなき思いである、などとお説教ばかりするから、興ざめばかり引き起こすのです。もっともそのような弊害は、平安時代からあったようですが、さて、万葉集時代の和歌には、壮大にして破天荒に物した、つまりは、収集時代の歌人などが、決して読まないような表現もありますが、そのような和歌の魅力というものも、ちゃんと理解されていたようです。もっとも、次に挙げるような和歌は、藤原の金刀の周囲章に収められたものではありません。統一美としての調和を生み出すものですから、金刀鏡なら採用する気にはなれなかったはずです。これは周囲章が周囲集になる際に取り込まれた多くの万葉集とその時代の和歌の一つには違いありませんが、これによって周囲集は万華鏡のような魅力を獲得することになりました。あるいはそれこそ、やんちゃな火山院の功績なのでしょうか。空の海に雲の波立ち、月の船、星の林に漕ぎかくる海ゆ。空の海に雲の波立ち、月の船、星の林に漕ぎかくる海ゆ。柿の元の人まろ。空という海に雲の波が立つように見えるのは、もとより月が明るいからに他なりません。あるいは、イワシ雲のような雲でしょうか。そこを月が出たり隠れたりするのが、白波を流れていく船のように思われたというのです。なるほど、薄雲のすり抜ける速度の速いとき、月がまるで、流されていくような錯覚は、私たちにもおなじみの感覚です。ただ、下の句で星を林に見立てたのが、ファインプレーといえばファインプレー、私たちのイメージからすれば、異質といえば異質とも取れますが、あるいは薄雲の絶妙なバランスの上には、そのような見え方もするものでしょうか。ちょっとした虚構もまた魅力の一つには違いありません。ところで見上げれば、空、雲、月、星、見晴らせば、海、波、船、さらには林まで織り込んだような大胆不敵な比喩は、デリケートな八大衆の時代には、なかなか読みこなせないような着想でした。 感性が繊細に過ぎて、憧れつつも踏み出せないボクシングの世界みたいな。それだからこそ採用もされたのでしょう。念のために加えておくならば、満天の星明かりというものは、世界で最も夜空を汚してはばからない国家、現在の日本のそれとは全く異なるものであるということだけは、考慮に入れておいた方が良いかもしれません。そのような星明かりのもと、どのくらいの月齢ならば、星の林を行くように見えるのか、あるいは船の例えであるからには、弓張りの月ぐらいであったのか、想像力を膨らませてみるのも面白いかもしれませんね。植えてみる、草葉ぞ、ようば知らせける、起きては消える、今朝の朝露。植えてみる、草葉ぞ、ようば知らせける、起きては消える、今朝の朝露。中司。植えては眺めている草の葉こそ、この世の中を教えてくれます。置かれたと思えば、もう消えてしまうような、今朝の朝露に過ぎないのだと。ただ草葉を眺めているのではありません。自ら植えて眺めているところに、まるでこの世の無常を噛みしめようとして、わざわざ草葉を植えたかのような、読み手の悲しい積極性のようなもの、それがさりげなく込められているような気配がします。そろそろお気づきかと思いますが、起きてはには、置かれては消える露という意味と、今朝起きればもう消えてしまうという意味が掛け合わされています。ただし、この和歌の表現上の肝は憎めにあります。草葉ぞと妖葉がそれぞれ食と三句に分かれてかかるため、よどみのある言い直しのようなリズムが生まれてくるからです。それがまるで読み手が撮影を見ながら思いを噛みしめるようなニュアンスとなって見事に表現されているのですが、何度も繰り返し読んでいるうちにはそのような気持ちも捉えられることでしょう。その時あなたはきっと以前よりずっと八大衆の近くにいるのです。いずれにせよ繊細な心情を宿した作品で、さすが藤原の金刀にも高く評価された伊勢の娘である中司の作品であると言えます。もっとも実はこの歌、光を君の歌集に収められているため、あるいは光を君の作品かもしれませんが、象牙寛大九。春と秋とはいずれかを勝れる。そんな問いかけに始まる周囲集の象牙ですが、これからしばらくいずれが勝るかの論争を藤原のこれひらが和歌で問いかけ、大志高知の三恒が和歌で答えるという極めてユニークな連作和歌へと発展していきます。このような連作和歌のあり方も、和歌をドラマチックに配する周囲集の精神からもたらされたものかもしれませんが、八大衆全体の中でも極めてユニークな一部分を形成しているようです。今回はそんな二人の問答から最後のところだけをお送りしてみることにしましょう。また問う。夜昼の数はみそじに余らぬを、など長月と言い始めけん。夜昼の数はみそじに余らぬを、 など長月と言い始めけん。藤原のこれひら。夜と昼の数は30を超えることはないというのに、どうして9月のことを長月などと呼び始めたのだろうか。答う。秋深み、恋する人の証しかね、よう長月と言うにやあるらん。秋深み、恋する人の証しかね、よう長月と言うにやあるらん。大志高知の三つね。秋も深まって夜も長くなってきますから、恋する人はますます恋人を持ってなかなか明けない夜長を穏やかに過ごすこともできずに、夜を長くする月と言ったのではないでしょうか。さらにこの象牙には古今集で眺めた瀬戸岡が収められ、五七調を繰り返す長歌、古今和歌集において短歌と呼ばれたものまで収められていますが、ここでは割愛。巻第10へと移りたいと思います。神楽歌、巻第10。神事において、舞踏や歌楽とともに歌われる神楽歌に一巻が裂かれているのも、周囲集の特徴と言えるでしょう。ここでもまた、金東教の周囲章にはほとんど収められていない和歌が取り入れられ、周囲集を独自のものとしているようです。そんな神楽歌から最後のものをお送りしながら、そろそろ前半を締めくくりましょうか。私たちの旅もそろそろ終わりに近づいているようです。珍しき、今日の春日の八乙女を、神も嬉しと、忍ばあざらめや。珍しき、今日の春日の八乙女を、神も嬉しと、忍ばあざらめや。藤原の忠房。珍しくも喜ばしい、今日の春日神社での、8人の巫女の舞を、神も喜ばしい気持ちで賛美しないわけはありません。ざらめやというのは、何々しないことがあるだろうかという反語的な表現です。宇田法皇が春日大社に参詣した折に献上された20首の冒頭を飾るものですが、それが周囲集の神楽歌の最後を飾る和歌として採用されているのです。ただひたすらおめでたいような、何の屈託もない和歌で、画家にも通じるような精神は、それ自体尊いものです。姑息な小細工に生きる今のようにあっては、なおさら尊いもののように思われます。神楽歌の集歌であると言えるでしょう。終わり。